Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。
この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。3月6日です。皆さん、番じましてみっつぁんです。そしてすきちゃんは残業しております。はい、今日3月6日すきちゃん、お誕生日だったんですが、仕事が終わらないということでね、今日はマジ遅くなるってね、メール来てましたんでね、下手をすると今日は私の一人喋りになるのかなっていう気がしなくもないですけどもね。はい、まあお昼休みにもうすでに忙しいっていう話してたんでね、きっとこれはスキちゃんの誕生日祝いで仕事が忙しいんだでって冗談を言ってたんですけども、本当にね、帰れない状況になってるみたいですね。まあこれは何もかも原因は楽天ですよ。楽天スーパーセールやってますよね。その関係でなんか注文が山ほど来てて悲鳴を上げてますよ。まあ、スキちゃん自身が担当してるアマゾンはね、その楽天スーパーセールのおかげであまり売り上げが上がってないみたいですけどね。楽天の方が忙しいんで、なんかみんな人手をそっちに取られて、スキちゃんの手もそっちに取られてっていう感じでね、はい、出荷準備にどうも追われてるようです。スキちゃんなんか誕生日の話題を夕べの段階では用意してたみたいですけどもね、これは明日の配信に、持ち越しという形になるかもしれませんね。はい、今日の島根はね、っていうか、まあ今日は雨が降ったり止んだり、今もね、まあ雲が出てるんですが、お星さんが若干見えてるのかな。まあ、昼間に比べたらね、ちょっと天候は回復した感じですけども、お月さんも半月を超えて、今日月齢 7.5 だったかな、はい、ちょっと膨らみかけたようなね、お月さんも出てますけども、まあ来週の火曜日かな、満月になりますんでね、それに向けてお月さんだんだん大きくなっていくんですけどもね、はい、今日はねお月様の話題を、オープニングに入れていきたいと思いますけども、お月さんは地球の惑星じゃないよ、衛星なんですよね。地球の周りをくるくる回ってる衛星なんですけども、太陽系の水金地火木土天海の中で水星と金星を除く6つの惑星には衛星が存在するんですよね。ただお月さんだけはね、ちょっと異質なんですよね。これは何が異質かというと、大きさ、そして質量、これが他の衛星に比べるとね、格段にでかいんですよ。月の直 径は地球の4分の1、質量は地球の81分の1という数字なんですけども、ちなみに火星のフォボス、これは直径が火星の268分の1、そして質量は5943万5185分の1、全然違うんですよね。あと木星のガニメデ、これ直径が木星の27分の1、質量は、12814分の1、土星のタイタンは直径が23分の1、質量は、4229分の1、そして天王星の、チタニア、これ直径が32分の1、質量は24634分の1、そして海王星のトリトン、直径が18分の1、質量は7613分の1、ということで、まあ、言葉で言うとなかなかって感じかもしれませんけど、これ数字で一覧表にするとね、もう歴然なんですよね。で、まあなんでこんなに月がでかいのかということなんですけども、一説ではありますが、月はもともと惑星だったんじゃないかというね話があるんですよね。で、これがまあくるくる回ってる間にたまたま偶然地球の引力に引っ張られて、地球の周りを回り出したという説があるそうです。まあ、あくまでもこれ一説ですけどもね。中にはあの地球に隕石が落ちて地球の一部がもぎ取られて月になったんじゃないかというね説もなくはないですけどもね、はい、というわけでまあお月見普通に今はできますけどね、もしこれが惑星だったらお月見なんてなかなかできない状況だったかもしれませんね。はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。はい、それでは本編の方行ってみたいと思います、まず最初はガンダムネタからいきたいと思いますが、昨日ですかね、お台場のガンダム確か最終日だったんですよね。まあ今朝の、今朝見てたのは何だったっけ、目覚ましテレビだったかな、でやってましたけどもね、たくさんの人が集まって最後を惜しんでいたということだったんですけどもね、まあ昨日でガンダム、実物大ガンダム終了ということだったんですけども、これ次のガンダムがどうも来るらしいですね、新ネットジャパンにあった記事です。お台場で新たに実物大ユニコーンガンダム立像を設置、2017年秋からということだそうですよ。バンダイナムコホールディングス、バンダイ、サンライズ、総通の4社はダイバーシティ東京プラザフェスティバル広場に設置していた実物大ガンダム立像に代わり、新たに機動戦士ガンダムユニコーンをテーマとする実物大ユニコーンガンダム立像の展示を行うと発表しました。展示開始は2017年秋を予定していますということはそうですね。まあ昨日で終了したガンダムですよね。これ2012年の春から展示されていたんですけども、 これがまあ昨日で終了と。でその跡地に、ユニコーンガンダム、ガンダム、ん？機動戦士ガンダムユニコーン、これを持ってきますよということは、そうですね。わかんないな。ユニコーンガンダム自体を見たことがないんですよね。僕の中ではガンダムはそれこそ最初のガンダム、アムロレイのガンダム、あれしか記憶にないんだよな。それ以降見たことがないんですけどもね。何か違うのかな。まさかユニコーンって角が生えてないですよね。で、まあガンダム終了したんですけども、来月の4月5日ここの日にですね、ダイバーシティ東京プラザ7階で運営しているガンダムフロント東京、これも閉館するらしいですね、一月遅れで。でそこにですね、バンダイが運営するガンダムシリーズのプラモデルガンプラを主体とした総合施設、ザ・ガンダムベース東京というのが、今年の夏に向けてオープンしますということはそうですね。なのでガンダムフロント東京はもう1ヶ月、営業して、その後プラモデルの、なんだろう、これ展示かなんかするのかな、そういうものが、オープンということだそうです。ユニコーンガンダムっていつ頃のガンダムなんだろう。おじさんにはついていけません。はい、それでは次のニュースですけども、こちらはポケモンニュースですね。携帯ウォッチにあった記事です。ポケモン GO は年内に3つの大型アップデート、今後はビーコンなどに期待、ナイアンテックの半消し語るという記事が上がって出ました。2月の28日スペインバルセロナで開催されたモバイルワールドコングレス2017の基調講演に、ナイアンティック CEO のジョン・ハンケ氏が登壇したということはそうですね。今後のポケモン GO の予定ですけども3つの大型アップデートを予定しているというコメントをしたそうですね。そしてイングレスの次期バージョンを年内に投入することも明らかにしたということだそうですね。はあ、イングレス今年入ってから一度も立ち上げてないかも。ポケモン GO はね、立ち上げて、日曜日にやっとピカチュウ、三角帽子ピカチュウをね捕まえましたけどね。そういやイングレスってあったな。全く手をつけてないですけどもね。イングレスの次期バージョン、これがですね、まあ年内に投入すると。そしてポケモン GO やイングレスと異なる別の AR ゲームを開発していることも明らかにしたということはそうですね。第3のゲーム、何を仕掛けてくるんですよね。はい、まあこれが始まるとまたイングレスも立ち上げることになるのかな、どうなのかな。全く別のもんって言われてもな、なんかピンときませんけどもね。はい、どのようなアップデート、そしてどのような新しいゲームが出るんでしょうかね。はい、それでは次のニュースは、ここから IT ネタいきたいと思います。キナキナさんの方にあった記事です。次期 iPhone シリーズ、従来の液晶パネル搭載モデル2機種と有機 EL 搭載モデル1機種のラインナップにという記事が上がってました。これ元記事は日本経済新聞の記事ですけども、今年の秋に発売される次期 iPhone シリーズでは、従来の液晶ディスプレイを採用した2機種に 5.8 インチの有機 EL ディスプレイを搭載した採用した モデルが加わるようだと報じていますということですね。そして人気の高いで大画面モデルを増やし、直近で700ドル弱と3年前に比べて1割上昇した平均価格をさらに引き上げようとしていると報じていると。高くなるよということはそうですね。ということで今のサイズのものは普通の液晶で 5.8 インチ、まあ、角が曲がった感じの液晶になるのかな。これがまあ追加されるということだそうですね。まあ私は7買っちゃったんでね、今年の iPhone は一応見送る予定にはしてますけどもね。ただスキちゃんは今年の iPhone 多分もう買えないとね、バッテリー的にやばいような感じもしますんでね、スキちゃんが一体何を買うのかちょっと楽しいなとこではありますけどもね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。パラレルズ機能限定版の仮想化ソリューションパラレルズディスクトップライトをマックアップストアにて無料配布を開始という記事が上がってました。これはパラレルズディスクトップ114Macスタンダードエディションをベースにした、機能限定版で Linux そして、Apple の OS10 これの仮想マシンをインストールする分には無料で使えるというものだそうです。で、Windows の仮想マシンとしてインストールして実行する場合はアプリ内課金が必要になりますということで、これが年間7400円の課金制になりますということだそうですね。これ7400円の課金プラス Windows も別途用意する必要があるんでしょうね、パラレルズですからね。はい、ということでまあ基本は無料で使えますよと。まあ Mac の OS 別バージョンをインストールして使おうっていう場合にはね、無料で使えますんで、皆さんインストールしておくと便利かもしれませんよ。はい、それでは次のニュースもマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。 au プラスワンコレクションパワーサポート製 iPhone 7用ケーススーパーマリオブラザーズエアージャケットキリコ 4iPhone7を発売開始という記事が上がってました。 au プラスワンコレクション au が展開しているケースとかあといろんなものがありましたけどね、そういうショップですけども、ここでパワーサポート製の iPhone 7用のケースを販売始めますよと。スーパーマリオブラザーズエアジャケットキリコ4iPhone7 ブルーと、レッド2種類を用意しますと。お値段はそれぞれ3974円ということだそうですね。このケースパワーサポートの、キリコデザインケースにスーパーマリオブラザーズのデザインを施したケースとなりますということで、スーパーマリオの中で出てくるあのハテナマークのブロック、あのハテナの部分にちょうどリンゴマークがね入るようなデザインになってるんですよね。レッドの方は土管から飛び出してきたマリオの上に、ブロックが、そして青い方は、これはクリボーかなを、避けるためにジャンプしたマリオと、ハテナブロックリンゴブロックという形になりますね。これセブンシリーズだけしかないんだ、セブンプラスないんだとちょっとがっかりをしてますけどね。もうお値段も4000円、まあまあお手頃かなって感じがしますね。はい、それでは次のニュースですけども、こちら C ネットジャパンにあった記事です。 Amazon 通話機能を搭載する新 Alexa デバイスをリリース予定かという記事が上がってました。 アレクサが間もなく電話をかけたりインターカムとして使用したりできるようになる可能性がありますということはそうですね、アレクサはアマゾンのエコー、エコードットタップ、そして一部のファイヤータブレットおよびファーウェイのメイト9に搭載されている音声制御機能ですということはそうですね。で、ザ・ウォール・ストリート・ジャーナルがアメリカ時間2月15日に通話機能について報じているということはそうですね。まあアレクサまだ日本での販売がないんですけどもね、もしかしたらこの新しいアレクサのデバイスを予定しているということなんで、日本はでの発売これを待ってるのかなっていうね気もしなくもないですよね、はい。まあ、ただアレクサうち置くかなって考えるとね、どうなのかな微妙なとこはあるような気がしますけどね。まだシリだとその端末に向かって自分で喋るじゃない、アレクサだと家の中に置くってことは誰が喋ってもそれに反応するわけですよね今のとこ、個人を音声認識してくれないんでね。これ子供がちっちゃい子供がいたらなんか怖いような気がしますよね。親の真似して何でもかんでも注文しちゃいそうな気がしてねちょっと怖いような気がしますけども、まあ音声認識して個人を特定できるようになるとまた使い勝手は変わってくるかもしれませんけどね。はい、それでは次のニュースですけども、こちら携帯ウォッチの記事です。ソフトバンク富士通製スマホのオンライン更新サービスを終了という記事が上がってました。ソフトバンクは富士通製スマートフォン4機種についてオンラインでのソフトウェア更新サービスを3月31日をもって終了すると発表しました。対象機種はアローズ A101F、アローズ A201F、アローズ A202F、アローズ A301F の4機種で、同社では3月31日までに最新版ソフトウェアに更新するよう案内をしていますということはそうですね。で、4月1日以降に最新ソフトウェアの更新を希望する場合はソフトバンクショップにて端末を預かり修理拠点にて更新を適用する形で受け付けますということはそうですね、持ち込み修理と同様の扱いになりますが料金は無料で行いますということはそうです。はい、ということでソフトバンク製のソフトバンクから販売されている富士通製のアローズ、もし手元にお持ちの方で最新版にアップデートできていない方はですね、この3月31日いっぱいまでのところで、まあネットワークにつながらないとダメでしょうけどね、バージョンアップしていただきたいと思いますよ。はい、それでは次のニュースですけども、こちら AV ウォッチになった記事です。スマホやノート PC の HDR 画質を認定するモバイル HDR これはなんだ、モバイル HDR プレミアムロゴの策定という記事が上がってました。ハリウッドの主要スタジオや家電メーカー、映像配信事業者らによる UHD アライアンスは2月28日高品質な HDR 再生に対応したポータブル機器向けの認証プログラム、モバイル HDR、モバイル HDR プレミアムを策定しました。4月1日からロゴや、規格のライセンスを開始しますということだそうですね。これまでテレビや UHD ブルーレイディスクプレイヤーなどで高品質な HDR 映像再生に対応する機種に対して、 ウルトラ HD プレミアムというロゴを認証していますが、モバイル機器向けにも新たなロゴプログラムを開始しますということだそうで、まあ、この企画に見合う製品に対してはノート PC とかスマートフォン、タブレットですね、このロゴをつけると、ロゴをつけるのかな、ロゴを決めたってことなんで多分なんかつけるんでしょうね。ただこれシールかなんかにつけられたらちょっとブサイクですよね。アップル製品は絶対これつけないだろうな。あの Windows パソコンっていっぱいシールが貼ってあるじゃないですか、ベタベタベタベタ。まあインテルのシールが貼ってあったり、またこれ新たなシールが1個追加されるのかなって気がしますけどもね。あれない方が綺麗だなとは思うんですけどもね。こういうのつけたがるんでしょうね。はい、それでは次のニュースですが、これはねスキちゃんにね聞かせたいニュースだったんですけどもね、残念ですが、ギズモードジャパンにあった記事です。朝が弱い方に朗報、強制的に起きざる得ない目覚まし時計という記事が上がってました。絶対起きれる目覚まし時計というのがねあるらしいんですよね。仕組みはですね、時計中央部に時計中央部をポンと叩けば止まる仕組みなんですが、しかし手で叩いても効かず、おもちゃのピストル、これナーフというのがね用意されるんですけども、これで撃たないとダメらしいんですよね。つまりちゃんと目を覚まして起き上がって、当てないとダメと。的が小さいから、狙うのもなかなか難しいと。だからちゃんと起きざるを得ないという目覚まし時計らしいんですけどもね。これすっちゃんっていうよりも子供喜びそうですよね、この目覚まし時計。私もあったらちょっとやってみたいなって気はしますけどもね。はい、それでは最後に iTunes カードのお得情報ですけども、こちらセブンイレブンさんですね、3月6日月曜日から3月の19日日曜日の期間中、セブンイレブンで iTunes カード5000に500円分のボーナスがついたiTunes カード5000プラス500カードというのが、数量限定で販売されるということだそうですね。初めから500円のボーナスがついているので、キャンペーンサイトなどの応募は一切必要ありません。レジで5000円で購入してすぐ5500円分利用できますということだそうですね。でこれ数量限定なので、場合によってはなくなっている可能性もありますんでね、その点はご了承いただきたいと思います。以上、空海 IT ニュース3月6日でした。それではエンディングに行きます。
猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんでーす。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日。ちょっとガンちゃんしっかりしてよ。
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思いますが、先ほどスキちゃんからメールがありまして、絶対帰れないというね半泣き状態のねメールが来てました。というわけで今日は私の一人喋りでどうも終わりそうな雰囲気ですね。はい、それではツイッターにいただいたコメントを紹介していきたいと思います。3月3日夜ですね、イクラムさんから、ソラミアティニュース、3月2日1445回を聞いていただいてます。ありがとうございます。そして日付が変わって3月4日、1446回をアップロードして、おバカさんが配信どうもお疲れ様です、続きのお供いただきますということでいただきました。ありがとうございます。はい、そしてペプシさんですねとても奮発してビーツ X 買ったのだけど、他のポッドキャストだとおとどびするんだけど、空海さんは平気、つらいぜ iPhone6 ということで1446回を聞いていただいてます。ありがとうございます。あ、ビーツ X、 私は AirPods を買ったんでね、ビーツ X の方は手を出してないんですけども、なんで空海だけおとどびしないんだろう不思議。あ、もしかしたらうちの配信、あのビットレートをね一番低くしてるんですよね、容量を抑えるために。そのせいもあるのかな、ビットレートの高いポッドキャストだと。でも追いつかんってことはないですよね、6っていうのが原因なのかな、どうなんでしょうね。はい、ありがとうございます。ツイートお散歩さん、セブンイレブンで見つけて買ってみたってことでんケーキ、猫ちゃんマンゴーのムースケーキと豚さんイチゴのムースケーキかわいいなこれ。猫ちゃんは、うん、まあ、猫ちゃんに見えなくはないか、豚さんはもう豚さんですよね、お花が豚さんバナになってますけどもね。はい、ありがとうございますはい、続いてうーちゃんが、家の門と壁に音符が、何をしてる人の家だろうってことでいただきました。ありがとうございます。あ、本当だ、もう門のとこには8分音符、壁には5線符ですね。これ何の曲だろう、なんかえらく高くないですか音が。この音符を見て誰かこの曲を当ててくれる人いないかなはい、ありがとうございます。続いてノラちゃんが、今日の一杯薩摩宝山かな、宝山かな、梅熟成ということで、梅酒かな、リキュールだから梅酒なのかなうん、うまそう、ありがとうございます。で続いてジミーちゃんが、空海 IT ニュース新コーナー、私の秘密、記念すべき第1回は地下室男と給料女ってことでいただきました。ありがとうございます。でもこれ私の秘密って、これタイトルにしちゃったら1回で終わっちゃうじゃないリスナーの秘密も募集しなきゃいけませんねするんだったら。はい、ありがとうございます。続いてチュリーちゃんが、1445と6回を拝聴、東京も大阪も地下埋設物の話ばかりですね、どうなることやらってことでいただきました。ありがとうございます。そうですね、大阪は小学校、東京は市場、魚市場あ、空海もなんか埋設物、なんか埋蔵金探してもしますかありがとうございます。で日付が変わって3月5日ですね、江口小太郎さん、誕生日の前夜 バースデーイブに自分へのプレゼントとして奮発してステーキをいただきました。いやーうまかった、満足満足ということで、はい、ありがとうございます。でっかいステーキですね。これは 300g ぐらいあるのかな、なんか相当大きそうなステーキに、スパークリングワイン、シャンパンですね。はい、お誕生日おめでとうございます。あ、待てよ、誕生日の前夜が3月5日ってことは今日が誕生日かな。あ、お誕生日おめでとうございます。はい、続いてハムちゃんからお久しぶりですね。みっつぁん、すきちゃん、こんばんは。今週はお休みがあるのですね。情報は小出しですか。さて、前回配信のエンディングですきちゃんが話してたコメント減ってるかなの件ですよ。言われてみればそんな気がしますよね。リスナーの皆さんがお忙しいからでしょうかね。私はといえば、以前ならばアップバンクの記事や商品をたくさん紹介していましたよね。でも今は事件とかの影響もあって、あまりおすすめしたい記事も商品も見つからないんですよね。なので3つの間違いの一部にツッコミを入れるだけになってしまいましたよ。ゲームの話題といえば、配信で紹介を聞いてから始めたパズドラ、先日5周年でしたけど、やっているリスナーさんもいないのですよね。私が今やってるのは重くてめんどくさいゲームばかり、クラロワとシャドウバースで話題提供できないし、やっぱりみっつぁんいじりが定番かな。みっつぁん、すきちゃん、改めてこんばんは。先ほどは紹介したい記事がないと書いたばかりでしたが、今しがた出たばかりのアップバンクの記事はどうでしょう。アップル ID の2ファクター認証についてですよ、役に立つかもということで続けていただきました。ありがとうございます。はい、あー、2ファクター認証ね。私はね、2ファクター認証したくなかったんですけどもね、この間iOS のいくつだ、バージョンアップしたらね、なんか嫌でも2ファクター認証しなきゃいけないようになっちゃいましてね、仕方なくしてしまったんですけどね。こちら2ファクター認証してしまうと iPhone がトラブった時にどうするんだろうってのがね、ちょっと心配なんですよね。あくまでも iPhone 側に6桁の認証コードが来ますからね、困ったなぁと思いながら、とりあえず2ファクター認証設定してしまいました。はい、ありがとうございます。続いて、江口小太郎さんから、時間があれば行ってみたい青春18切符を使って往復1万円で海外旅行をする裏技ということで、はい、ありがとうございます。これは具体的には、カンプフェリー使うんですね。青春18切符旅大応援キャンペーン2017春っていうのを使うと、下関と釜山間、これが9000円で往復ができるということらしいですね。通常は片道9000円なんですが、往復9000円で半額でいけるということらしいですよ。これは JR グループの割引切符、青春18切符の利用者を対象に、下関釜山間で運行している国際フェリーの2等客室の客室運賃を半額に割引キャンペーンですと。期間がこれが3月1日から4月の10日までですね。待てよ、4月の10日までですが、往復で利用する場合は釜山発4月20日まで適用されますということだそうですね。事前に電話で乗船予約を行い、 氏名とパスポート番号などとともに青春18切符旅大応援割引の利用を申し出れば、二等客室の運賃が片道9000円が4500円の半額になりますと。で、差額を払えば、一等客室、それから特等客室、あ、特等船室ですね、一等船室、特等船室にアップグレードも可能ですということだそうですね。韓国往復9000円、これはいいんじゃないですか。フェリーがホテル代わりに使えますしね。はい、ありがとうございます。続いてとしろぐさんが、走行中にジャンパーのポケットからポロリ、幸い後続車に踏まれる事態は避けられたものの、基本的にケース嫌いなのでダメージがーってことで、はい、iPhone が、あでもこれガラスいかなくてよかったですよね。背面が傷だらけになっちゃいますね。これだいぶ滑ったんでしょうね、コンクリートの上を。まあ裏だったのが幸いだったってとこかな。ガラス面だとね、割れてる可能性もあるんでしょうからね。まあ、どちらにしてもご愁傷様ですね。はい、ありがとうございます。続いておバカさんが、やっとここまでってことで、これは何の葉っぱだろう、ちょっと葉っぱだけでは分かんないな。この先何の花が咲くか教えてくださいね。はい、ありがとうございます。続いててるちゃんが、いよいよ明日は、あ、これは5日の話なんで6日ですね。いよいよ明日というのは、地元の高校受験日です。先週金曜日が卒業式だったのに、受験生は毎度大変だね。うちのちびすけ1号も中3で受験生、あれハンダゴテで遊んでるし余裕なんっていただいて、続けて、うちのちびすけ1号は早々と合格もらってましたわ、忘れてたってことで、卒業&合格祝いで本人希望の関数電卓をプレゼントしましたってことでいただきました。はい、ありがとうございます。受験生でも公立の試験までに合格をもらってたってことは推薦なのかな。はい、おめでとうございます。そうですね、中学校は卒業式済んですぐぐらいに高校入試があるの、あったっけ、あったよな。はい、ありがとうございます。関数電卓プレゼントってことは工業系の高校かな。はい、続いてとしろぐさんが、巷の話題は任天堂のスイッチですけど、私は先日プレイステーション4デビューしました。いきなりですけどプレイステーション4プロの方をということでいただきました。はい、ありがとうございます。おお、プレイステーション4プロ、これプロとプロじゃないのは何が違うんだっけ、出力する映像が違うんでしたっけ。うん、あんまりゲーム機買おうと思わないんだな最近ね。はい、ありがとうございます。そして日付変わって今日ですね、3月6日、イクラムさんが、1446回聞いていただいて、番組改編か、個人的には今の緩い感じが好きなので良いところは残してくださいねってことでいただきました。はい、ありがとうございます。基本的には変えませんよ。あのオープニングでやってた今日は何の日とか、今は特に決めずに話をしてますけどね。あそこに何かを持ってくるのが、も持ってきてほしいものがあれば皆さんよろしくねって感じなんでね、基本的にゆるゆるは変わらない予定です。はい、ありがとうございます。そして丸M さんから、春からの進行な企画を思いつくままに、三つの雑学披露雑学披露、そして空海の振り返り、 もう一つ、スキちゃんのスラッシュ、あ、車ね基本は従来通りを希望、枕オアエンディングが日替わりミニコーナー化かなってことでいただきました。はい、ありがとうございます。そうですね、まあ枕部分に何かこうテーマを決めて、まあ、そのネタを探してくるっていうぐらいでしょうね。エンディングはもうスキちゃんに振ることにしてますんでね基本は。はい、ありがとうございます。続いてお散歩さんが、おはようございます。少し暖かく感じる朝です。でもお天気は崩れて明日には雪の予報も、春は遠いのかなってことでいただきました。はい、ありがとうございます。そうですね、今週は島根も1週間雪じゃない、一応雨マークにはなってますけどもね、気温はちょっとまた下がるみたいなんですけどもね。はい、ありがとうございます。ハムちゃんですね。みっちゃん、すきちゃん、またまたこんばんは。さて、昨日の分で紹介した Apple ID の2ファクター認証の記事、さっきの続きが今日の記事で出てましたよ。2ファクター移行する方法とのことです。アップバンクの記事になりますということでどうやって2ファクターを設定するかって話ですかね。ありがとうございます。あ、これ2ファクターを解除する方法かな。あ、2ステップを解除して2ファクターにするっていうかな。はい、ありがとうございます。続いてチュリーちゃんが、今日のお昼は天気予報通り気温あまり上がらず、ランチは煮魚定食、かすべの煮つけで、居酒屋のランチでもあまり見かけません。ヒレの軟骨もコリコリいけますということでいただきました。ありがとうございます。かすべ、かすべってなんだ、 A のこと、この煮つけはこれ A じゃないの、かすべ、かすべってなんだろう、ちょっと待ってくださいね。かすべ、かすべってなーに。あ、そうですね、やっぱり A ですね。はあ、はあ、はあ、あ、この A の煮物は私も好きですよ。よくうちの食卓にも出ますけどもね、軟骨の部分のコリコリコリが好きなんですけどね。はい、ありがとうございます。コメントは以上ですね。はい、皆さんコメントありがとうございました。はい、先週もちらっとお話をしましたが、今週の配信は木曜金曜はねお休みをいただくということにしてるんですけども、ハムちゃんが情報庫出しかなとかってね書いてましたけども、あと別に小出しにするつもりはないんですけどもね、ですね、まあ配信お休みってのとね、先週の終わりに名古屋駅で、名古屋駅じゃなかった、京都駅で朝6時に食事ができるとこがないかという質問とまあつながるんですけども、もともとはね、スキちゃんの、まあ、誕生日ってことでね、どっか、まあ、鳥取の温泉でも行ってカニでも食おうかなって思ってたんですよ、最初はね。でいろいろとね調べてる最中にですよ、まあ、今週末うちの会社給料日なんですけども、来週の末にですね、臨時のナスビ収穫祭が決定しましてそれを聞きつけたスキちゃんが大阪行きたいって言い出したんですよでそこから、カニでも食べに行こうかなと思ってたのを急遽大阪行きに変更しまして、で一応ね木曜日の夜、 仕事をお互い終わってから夜行バスに乗って、向かおうというふうに考えていたんですが、まあ、大阪まで行くんなら鉄道博物館も行きたいなと欲を出しまして、なので夜行バスはもともと大阪行きの夜行バスを考えていたんですが、急遽京都行きの夜行バスに切り替えまして、で朝6時に京都駅に着くんですよ。これが金曜日の朝ですよね。で、京都鉄道博物館が朝10時開館なんですよね。で6時に着いて10時まで、まあなんか時間潰さなきゃいけないわけですよ。でもとりあえず朝ごはんを食べたいなと。であと朝ごはん食べてその10時の開館まで、お寺考えたんだけど、京都のお寺って基本的に拝観料取りますよね。ってことは拝観できる時間ってのが決まってるはずですよね。いつ行ってもいいってわけにはいかないんでしょうから、そうすると寺巡りは無理かな。まあ巡りって巡るほどの時間はないですけどね。まあちょっと10時まで何かして時間を潰すと。で10時から京都鉄道博物館に行って、まあこれが2時間ぐらいかな。でお昼食べて、で東海道線に乗って、大阪へ出るとまあスキちゃんユニバーサル行きたいって言うんでね。で基本金曜日の昼過ぎから、あと土曜日もほぼ丸々ユニバーサルで遊んで、で帰りは伊丹から飛行機で帰るというコースなんですよね。なので木曜の晩と金曜の晩収録配信ができないということでね、お休みをいただくことになってます。なかなかね結構強行軍なんですよね。まあ、土日がねもっと時間が取れればね、関西方面で皆さんにお会いできる時間が取れるかな、取れたらいいなと思ったんですけども、ちょっと土曜日中に帰んなきゃいけないというね、強行スケジュールになってますんでね、お会いするのは難しいかなっていう気がしてますまあオフ会ができるんであればね、もっと改めてもっと早いね予定を立ててね予定を公表したいと思うんですけどもね。まあ今回はスキちゃんの誕生日祝いということでね、ほぼプライベート状態で動く予定になってます。はい、というわけでまあ今日の残業もスキちゃんの残業もね、金曜日にお休みしなきゃいけないんでっていうのもあって頑張ってるみたいなんですけどもね。はい、ということでまあね、金曜日の夜ユニバーサルに来てくれると会えなくはないですけどね皆さん仕事ですわなはい、ということでまあ、今週今日含めて3日の配信となりますのでね、よろしくお願いしたいと思います。以上空海 IT ニュース3月6日でした。お届けしたのはみっつぁんでした。それではまた明日、ただものだんだん。
Soraumi IT News。